はい。で、今回問23ですね。施設介護支援について正しいものはどれか2つ選べと、いうことで、まあ、施設介護支援の問題、まあ、僕出してますけれども、まあ、ここはそんなに難しくないところなのでね、まあ、しっかり覚えていきましょうという感じですね。はい。まあ、試験にも出やすいところかなというふうに思います。はい。で、まあ、施設介護支援の、マネジメントプロセスっていうのがあるんですね。で、まあ、これ一応、まあ、図で表した方が分かりやすいかなと思いますので、ある程度、まあ、ざっくりこの図で覚えてもらって、で、深いところを覚えていくような感じがいいのかなというふうに思います。はい。で、まずは、まあ、利用者が、まあ、申し込みを、しますと。で、申し込みをしたら、入所判定会議っていうのを、入所判定委員会っていうのを開いてですね、で、まあ、その人がほんまに入所するのに値するかどうかっていうのを、まあ、決めていくという流れになりますね。はい。で、まあ、ここで、まあ、入所するかしないかっていうのを決めて、で、まあ、契約に入っていきます。はい。で、まあ、契約したら、今度、インテークですね。まあ、初回の面接ですね。はい。をしていくというような感じになりますね。はい。で、まあ、これが終わってから、まあ、アセスメントですね。アセスメントして、で、サービス担当者会議を行いますと。で、まあ、このアセスメントの段階でですね、まあ、これ施設サービス計画書を、まあ、ざっくり原案を作っておくと。作っておいて、で、サービス担当者会議を行うという流れですね。はい。で、まあ、これが終わったら、まあ、サービスの提供に入っていくんですけども、まあ、ここの間にですね、まあ、利用者家族への同意、まあ、こういうふうなサービスをしていきますよという説明と、まあ、同意の確認ですね。と、まあ、施設サービス計画書の、まあ、決定交付ですね。まあ、この原案、この施設サービス計画書の原案をサービス担当者会議で、まあ、しっかりと、各サービスの担当者の人と一緒に、見て、で、これでいいのかどうかっていうのを、ちゃんとこう詰めていって、で、そこでしっかりと決定して、まあ、交付していくというような感じですね。はい。これが終わってから、サービスの、提供を行っていくと。で、サービスの提供がちゃんと言ってるかっていうのをモニタリングして、で、また、アセスメントに戻っていくというような感じになりますね。はい。で、まあ、ここのモニタリングの段階でですね、まあ、終わりですね。まあ、終結を迎えるパターンが一応、まあ、4つですね、ありますと。で、まあ、1つ目が死亡ですね。まあ、ターミナル。であったりとか、あとは、ま、他の介護保険施設に入所したりとか、で、あと、まあ、病院に入院してしまったりとかですね。あと、まあ、老健とかはそうなんですけど、まあ、在宅の復帰したりとかっていうパターンがあったりとかっていう感じですね。はい。まあ、これか、まあ、一応この施設介護支援の、マネジメントプロセスっていうのは、一応こういうふうになってるというような感じになりますね。はい。はい。で、まあ、今回また選択肢順番にね、見ていきたいなというふうに思います。1番。施設サービス計画で設定する長期目標や短期目標は実際に解決可能と見込まれるものを設定するとありますけれども、まあこれ当然ですね。丸ですね。できないものを、長期目標とか短期目標に置いたとしても、まあ実際できないので、全然意味ないよねということですね。まあここの文章に関しては、まあ分かったかなというふうには思いますね。はい。はい。じゃあ、まあ、これが、まあ、施設サービス計画書なんですけども、まあ、これ、特養って書いてるんで、介護老人福祉施設の、ものになるんですけれども、大体こういうもんだよっていうのを、まあ、見ていただければいいかなというふうに思いますね。はい。まあ、施設でお勤めなんかの方は、まあ、特によく見るやつだと思うんですけど、まあ、施設サービス計画書1で2があったりとかですね。はい。で、まあ、週間サービス、計画表があったりとか、あと、まあ、日課計画表があったりとかですね。はい。まあちょっと横なってて見にくいですけど、まあサービス担当者会議のまあ要点をまとめたりとか、で、まあ施設介護支援、経過ですね、があったりとかですね。まあまあこういう感じで、まあ施設かサービス計画書がありますよと、まあいう感じで、まあざっくりね、まあ覚えておいてもいいかなというふうに思いますね。はい。で、次2番ですね。課題分析標準項目に準拠した施設独自のアセスメント表を使用することを認められていないと、ありますけれども、まあこれ×ですね。はい。まあ、その各施設でそれぞれのこう特徴があったりとかやっぱしますので、まあ、施設独自のアセスメントを使用することは、まあ、認められてます。はい。ただ、認められてるんですけども、やっぱりこの、課題分析標準項目に、まあ、準拠したものでなければならないというふうになってますね。はい。で、まあ、この課題分析標準項目って一体何なのかと、言いますとですね。はい。で、まあ、こちらが、まあ、課題分析標準項目になるんですけども、まあ、基本情報に関する項目と、まあ、課題分析、アセスメントに関する項目っていうのに分かれてるんですね。で、まあ、基本情報に関する項目っていうのが一応9つ。で、まあ、課題分析、アセスメントに関する項目っていうのが一応、まあ、14に、分かれてますね。はい。 まあ、基本情報っていうのは、生活状況であったりとかですね。あと、まあ、認知情報であったりとか、まあ、課題分析の理由であったりとか、まあ、そういうところですね。はい。で、課題分析の方は、まあ、健康状態とか ADL、IADL、認知コミュニケーション能力とか、まあ、そういう、まあ、口腔内であったりとか、褥瘡があるかないかとか、まあ、介護力とか、まあ、そういうところですね、を、見ていく項目になりますね。はい。まあ、こういったものも一応ありますよということで、覚えてる方がいいかなというふうに思いますので、まあまあ、まあ詰めて覚える方はここで、まあ詰めて覚えてもらってもいいかなというふうには思いますね。はい。はい。で、次3番ですね。施設サービス計画に記載するサービス内容については、施設内の介護保険給付対象サービスに限定するとありますけれども、まずまあ、まずこの限定するっていうところがまあ強い言葉なので、まあ罰にしやすかったかなというふうに思うんですけども、まあ例えばこの介護保険給付対象サービスじゃないやつってじゃあ何なのかというと、例えばこう、地域住民の人のまあボランティア活動の部分であったりとか、あとまあ地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めるように努めなければならないというふうにされてますね。なのでまあ3番罰ということになりますね。で次4番ですね。要介護者から入所申し込みがあった場合には、速やかにサービス担当者会議を、開催しなければならないとありますけれども、まあ、さっきの図を、もう一度見ていただきたいんですけども、まあ、申し込みからサービス担当者会議って、やることたくさんあるんですね。こう。なので、罰ということになりますね。はい。まあ、書いてるところにもまあ書いてるんですけども、まあ入所申し込み時ではなくて、まあサービス、施設サービス計画原案を作成した後に、まあ計画担当者、介護支援専門員がサービス担当者会議を、開催するというふうになってますね。はい。まあ図で言うと、まあこれぐらいのこう、プロセスをたどりながらサービス担当者会議がここにあるので、まあ全然遠いですよということですね。はい。なので、4番は罰ということになります。はい。で、次5番ですね。施設サービス計画にかかるモニタリングには月1回の実施義務を課せられていないと、ありますけれども、まあ、これ結論丸ですね。はい。まあ、定期的に入所者と面接し、定期的にモニタリング結果を記録とするということになってますね。はい。で、ちなみになんですけども、これ、居宅サービス計画は、じゃあ、どうやねんということなんですけども、居宅サービス計画に関しては、1月に1回以上のモニタリングを行うと、いうことになってますね。はい。まあ、これなんでかっていうと、あんまりこう関わらんでもいいような、結構サービスがうまくいってて、なかなかこう、ケアマネとかも、関わらんでもいいような人っていうのがやっぱり、いたりとかします。だからそういう人はま、放置になってしまうので、まあ、そうじゃなくて、まあ、1月に1回以上の、モニタリングを必ずしてくださいねということになってます。で、まあ、これせえへんかったら、まあ、介護、報酬の減算につながったりとかっていう風になってますね。はい。だから施設サービス計画に関しては、まあ、定期的に、入所者と面接し、で、定期的にモニタリング結果を記録するということになってますので、月に何回とかっていうのは、まあ、施設サービスに関しては、内容と。で、居宅サービス計画に関しては、1月に1回以上のモニタリングをしてくださいね、ということになってますね。はい。ということで、まあ、5番丸ということになりますので、まあ、23の正解は1と5ということになります。はい。まあ、これで大事なのは、やっぱりここの、マネジメントプロセスのところですね。まあ、この図が、覚えてから、各細かいところ、アセスメントはどうするのかとか、まあ、サービス計画書とか、まあ、この順番とかっていうのを覚えてから、暗記した方が、確実な頭には入るかなというふうに思いますので、まあ、頑張っていきましょうという感じです。以上です。ありがとうございます。